玉ねぎで染みた涙が消えて、深々としたメイラード反応の闇に心を休めるとき、灼熱のフライパンの上を音もなく流れ去る水分は、たゆみないカレーの営みを告げています。魔法の粉をいただく果てしないテンパリングの海を、豊かに流れゆく香りに心を開けば、きらめくスパイスの物語も聞こえてくる。鍋の静寂のなんと饒舌なことでしょうか。油と鍋の境に生まれた贅沢な旨味も唇に触れてまいります。これからのひととき、東京カリー番長があなたにお送りする無駄な知識の定期便、土曜のカリー番長。皆様の今宵のお供をいたします主任はどなたでしょうか。
土曜のカリー番長、無駄な知識の定期便、今宵の担当は島パンがお送りいたします。お久しぶりでございます、島パンでございます。久しぶりではありませんけども、久しぶりでございます。今まで私、何でしょう、いろんな国のパン事情を話してまいりましたが、ちょっと開くとね、何話したかもうさっぱり忘れちゃいますね。まあアジア圏の、パン事情を話してきたわけだと思うんですけど、この間タイで終わったのかな、最後は、中国のやったりとか、まあちょっとね、そこら辺も攻めていこうかな。やっぱりそっち行こうか。今日もね、じゃあ、パン事情話していきたいと思います。どうしようかな。お友達がいる、香港にしようかな。香港のパン事情でございます。香港のパンってなんぞや。香港のパンっていうのはあんまり、特徴的なものはありません。というのも、まあ、香港はもともとイギリスの植民地でしたよね。だから、ね、イギリスの文化が入ってんのかなと思いきや、全くそのイギリスのパンの文化は入っておりません、ね。イギリスパンって何ぞやってとこから始まっちゃうよね。そうするとね、イギリスパンっていうのは代表的なのは山形の食パンとスコーンとか、あとはイングリッシュマフィンとかね、代表的なものはそこになりますけど、あとはいっぱいたくさんありますけど、とりあえずは、そういったものなんですけど、それが、名残がある商品が、香港にあるかといったら全然ない。じゃあないんですよね、なかなかね。で、香港のパンって何があるのかっていうと、日本に近いパンが多いですけど、甘いパンが主体となってますかね。代表的なのはパイナップルパンといって、よくあるね、月餅のパイナップル版のやつがあるじゃないですか。よくお土産でね、買われるやつですけども、ああいうの中の、まあ、パンバージョンみたいのがよく、まあ、代表的なものとされてたりしますね。これがね、また甘いのよね。めちゃくちゃ甘いんです。お土産でもらったことありますけども、あとはね、で日本と同じように、まあ、ソーセージパンとか、惣菜ね系、あとブドウパンとか、あとそういったものは普通にあります。同じようなものがね、多分日本の、シェフたちが、あとは日本の、大手のパン屋さんたちが、参入してるので、コンビニとかでも売られてますし、それをまあ真似してどんどんそういうパンのバリエーションというのは、広がってるようです。で、まあ、イギリスのパンっていうところでは全く反映されてないところありますけども、やっぱね、いろんなものの甘いものが好きらしくて、でブドウパンとかそういうのもそうだけど、アンパンとかも、まあ、中華あんみたいな、ごまあんとかそういうのを使ったりとか、してるようですよ。あとメロンパンとかもありますし、もちろんメロンパンも中にね、パイナップルのあん入れたりとか、そういうことして甘く仕上げたりします。で、甘いのは具だけかと思ったら、生地も甘いらしいんですよね、これね。本当にね。で、生地が甘いので、甘い生地っていうのはどうなるかっていうと、結構口どけの悪い、へたってくるパンになるんですよ。なので基本的に、香港のパンは不格好でございます。ね、日本のパンは結構パリッとしてるね、あんパンでもつるっとしてるとかね、いろんな、こう見栄えがすごくいいじゃないですか。それがないですね、シワシワしてるっていうのはね、 よく甘くして、作るっていうのが、香港のパンの主体になります。甘ければ甘いほどこのパンは美味しいんだっていう文化らしいので、なのでまあそれはそれでね、その国の特徴があるということでいいんじゃないでしょうかね。でまあ調理パンはね、そういったさっき言ったように、そのソーセージパンとかもありますけど、香港ならではの、まあ、香港料理、中国料理にね、入れたものっていうのもたくさんあります。チャーシューだとか、まあなんか春雨系のやつを入れたやつとか、そういったものも入ったりとかね、あります。あとはなんだろうな、角煮みたいなやつとか、そういうのとかね、あったりとか。それもね、なんか生地はね甘いんですよ、とにかく。なのでまあいろんなのがあります。で日本からね、あのヒントを得ていろんなものを作ってるので、それこそ、マヨコーンとかそういうのもありますしね。あとはね、言うとね、一時ね香港で結構ブームになったのはエッグタルト系のやつね。エッグタルトもエッグタルトって売ってないで、まあ香港のまあ名所で売ってるんですけども、まあこれもねエッグタルトどっから拾ってきたんでしょうね。なんかやっぱりああいうの好きなんでしょうね、甘くて、まあ卵系のやつが。でこれはエッグタルトは、ポルトガルのお菓子だったかな、ですよね。なのでまあこれもまたイギリスは関係ない、まあヨーロッパではヨーロッパですけども、関係ないものになりますよね。どっから持ってくるのか。あとは甘食みたいのもあったりとか、いろんなのがね、結構甘いものはねやっぱ主体となっております。なかなか香港のパン巡り合うことがありませんけども、日本でね。だけどもまあもし、あったとしたら相当甘いものっていうことで、覚悟して食べていただければなと思いますね。まあけど大手が参入してるっていう、まあ日本の大手が参入してる部分もあって、まあコンビニエンスにもある。であとは香港でもチェーン店が、何店か大きな、お店があるそうなので、そこもね、なかなか、うまく人気らしいですよ。僕はお友達に伊豆店しか聞いてございませんので、ねえ、やっぱね、香港でも焼きたてのパンを食べたいっていう人が多いらしいんですよ。なのでまあできればそのリテールベーカリーさんで買うっていうのがまあよくあることらしいんですよね。なのでコンビニとかで袋詰めされてるものっていうのはあんまり買われないっていうのもちょっと伺ったことがあります。まあ本当の事情は僕はちょっと言ってないので分かりませんけど、まあもしね行けることがあればちょっと確かめに行きたいなって思っております。はい、といったところで、今回は香港のパン事情についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもね、もし伺う時があればぜひ僕にね教えていただければなと思います。はい、そんなところで、今週は終わりたいと思います。声の担当は島パンがお送りしました。それではお疲れ。
無駄な知識のカレーの皿に染み付くカレーソースは、残されるにつれ次第にあなたの知識と区別がつかなくなります。お送りしてきたこの知識が美しくあなたの耳に溶け込んでいきますように。東京カリー番長がお送りした無駄な知識の定期便、土曜のカリー番長、無駄な知識の料理人が来週の夜もお供いたします。Do you know?